どうも、大竹です。
どうも、アフロです。
はい、始まりましたというところでね。
はい。
じゃあ、早速、茨城の話、ダッフ FM ということでね、この番組では必ず最初に茨城のニュースを紹介するというところで。じゃあ、アフロさん、タイトルコールお願いします。
茨城ニュース。
毎回変えてくるんですね、言い方ね。
まあ一応ね、はい、
今回のニュースはですね、
はい、
茨城空港愛称は東京茨城が有力という、は
い、やっぱ東京入れないといけないですかね、これね。
内容を言いますね、
はい、
茨城空港の愛称を検討する有識者会議は3月の24日、
うん、
茨城県庁で会合を開いたと。
うん、
国内向けの愛称としては茨城空港とした上で海外の英語名を変えるべきとする意見をまとめ、うん、頭に東京をつけるものなど6つの発表したと。あとは海外向けの候補としては東京メトロポリタン茨城エアポートとか、
うん、
メトロポリタン茨城エアポートとかね、
はい、
茨城インターナショナルエアポートと
か、はい、
茨城インターナショナルはいいと思いますけど、東京って果たしてつけていいのかも。
何なんでしょうね。やっぱり茨城だとさ、そのやつの、だって国内でも人気ランキング最下位なわけじゃないですか。
魅力度ね。
うん。だから茨城に行く人が海外の人も別に多くはないということなんでしょうね。うん、
何そもそも東京っている？行ったことある？茨城空港って。
ないっす。
どこにあるか知ってます？
なんか牛久らへん。
いや、牛久にないでしょ、空港なんて。おみたま
に今井美樹が撮影したとことかあったじゃん。
知らない。何を撮影したの？
それ茨城牛久空港だと、空港というか飛行場。
ああ、飛行場なんかあるの？牛久に
あるらしいよ。茨城空港ってどこにあるの？
そもそも小美玉市です。
どこだよそれ。小美玉市ってどこ？
美しい玉と書いて小美玉市です。知らないですか？
存じ上げてないっすね。それ どこら辺なんだろうね。上の方ってことだよね、多分。
僕らズームで喋ってるんで、地図を、ね、画面で共有して見てますけど、二人で。
完全に上だね。
上というかね、北ね、土浦、石岡の、まあ、隣、誰がわかるんだろうね。霞ヶ浦。
絶対わかんないよ。
ここにあるんですって。でも6号沿いだ
よ。なんでここに作ったんかね。
なんか、ここね、自衛隊、薄力基地があったんですよ、確か。
あそこの広い土地があったってこと？
うん、もうただ、これ、自衛隊のなんか基地があって、そこの飛行場を確か茨城空港にしたんじゃなかったかな。そうそうそうね、そうです。いや、俺だ、それこの前で全然話変わるけど、
うん、
この前でもないけど、茨城にはそもそも自衛隊とかめっちゃいるじゃん。
うん。
アフロさんちもね、割と自衛隊の近くにあるし、うちの近所にも。
そうですね。
ロックインジャパンでも同じようにさ、
うん。
ひたちなか。
ひたちなか。うん。どうやってますか？あー。
広いじゃん。
ネモフラ。
だからね、国営海浜公園。
うん。
あそこめっちゃ広いじゃん。
うん。
なんで広いか知ってます？
なんで広いか。
これ仕事でさ、調べ物してて、
うん、
その理由をちょっと調べる仕事があって調べたんだけど、
まあ考えないよね、普通はね。
もう初めからここになると思うじゃん。
うん。
なんかあれ、実はもともとあそこはアメリカだったんですよ。
マジで？
これ知らないでしょ。
嘘、いつの時代の話でそれ。
だからその世界大戦期、
第2次？
それまでは定かじゃない
や。へえ、あそこの土地だけってこと？
だから、日本がアメリカに占領されていた時代に、あそこの今の海浜公園の場所がアメリカ軍が使っていた施設。
なるほど、なるほど。
あそこで、いわゆる訓練、
うん、
大砲撃ったりとかしたらしいんだけど、まあ、あと戦争終わり、
うん、
日本に戻されて、
うん、
今そこでロックを奏でるっていう、このストーリーどうですか？
すごいっすね。ちょっと出来上がってますね、ストーリーとしては。
びっくりするでしょ。俺もそれ調べてさ、と思って、これね、今出したけど、
まあアメリカってなったら、まあ広くはなるよね。
旧陸軍の戦後はアメリカの爆撃場、
射撃場、
射爆場って書いてあるね。だから撃ってたのね。
おお、
そこに花が咲いてるんだって。このさ、
どう、すごいね。素敵ですね。
待ってるぞ。
うん、
いっぱい下には埋まってるかもしれないぞ。
そうだね、避難するかもね。する
とまたちょっとこう違った趣で見えるよね。
確かに、すごいな、そのストーリー。
そうなんです。
それみんなほぼ知らないでしょ。茨城の人だって知らないんじゃない？
そうね、俺もたまたま知ってさ、と。
いつ、あ、60年前か。じゃあうちの、
俺でも2005年だからね。
何か
戦後だから、戦後70年でしょ。もらって、
そうか。じゃあうちの父ちゃん母ちゃんも知らないのか。
いや、知らないでしょ。そんな、
いかない。すごいな
コーナーでした。
はい、
続いての雑談コーナーお願いします。タイトルコール、
いきます。雑談。
はい、ということで、今回は、
はい、
何喋るんですか、これ。
漫画じゃなかったですか。
最近ね、あの漫画の一巻だけ読むってやったやつよ。
ほうほうほうほうほう、試し読み的な。
もうとりあえず貸本屋行って、その、まあ、ツタヤのレンタル行って、レンタルコミック屋行って、
うん、
なんかおすすめあるじゃん、ツタヤって。
うん、
その俺の見たことないやつ、うん、一巻を、鬼滅の刃とかじゃなくて、
はいはいはいはい、
合ってるかな、
うん、
なくて、その漫画でそんなに、まあ、今日詳しい人はもう知ってると思うんだけど、知らない僕が読んでいくっていう。
なるほど、
おすすめなんですよ。
そこでヒットしたやつは、あの、借りに行くというか、二巻とかも行くわけ。そうそう
そ
う、
自分の中で選手権やと思
って。なるほどね、
一巻選手権。いや、面白かったのは週末のワルキューレ。
ああ、知ってる。
知ってる、さすが。
いや、俺も気になってたんだよ。俺も読んではないよ。
知らない。これ読んだ。
このジャケットで。なんかあれでしょ、話的には歴史上の人物が戦い合うみたいなことでしょ。
こんなスケールじゃないか。
え？
神代表 VS。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
13番勝負。で、その人類代表の人選が絶妙で、
うん、
第一戦が三国志の呂布対、
うん、
雷の神トールっていう、
うん、
でさ、これ今出すけどさ、
うん、
すごくない？人類代表、始皇帝、
すごいね。
ニコラテスラ、電話作った人ね。
ああ、
佐々木小次郎、
うん、
切り裂きジャックことジャック・ザ・リッパ
ー、うん、
アダムアダムという名前です
よ。すごいね。
大殿為衛門、日本初の相撲取りって言われてる。
おう、
沖田総司、
うん、
ガスプーチ、オストラダムス、呂布、下平原、坂田金時って俺金太郎、
お
う、っていう代表と釈迦、生徒の戦うわけ。
めっちゃこれだけで面白そうじゃん。
そうなんだよ。
これ何、もともとさ、なんでこういう話になったの？
それ分からん。戦った理由？
そう、そもそもなんで神界と人類が戦うことになってんの？
これは 神界がね、この世界で神様がいて、
うん、
人類って作ったはいいけど、
うん、
環境は汚染するし、
うん、
ダメだよねっつって、
あ、神発信なんだね、うん、
もう滅ぼしちゃおっかみたいな、
うん、
だから神の中の一人が、いや、それだったら最後に人類対神様で戦って勝った方にその権利あったら人類生かしてあげましょうみたいなで戦ってくる。
へぇ、
初戦が両、二戦目がアダム。
なるほどね。
二戦目、
え、神界では誰が一番偉い？
ゼウス。
あ、ゼウスが一番偉いんだ。
へぇ、ね、読んでいただければと思います。
いや、ちょっとめちゃくちゃ読みたくなったわ、今の話で。
次回まで読めるね。バイオハザード2をちょっと休んで。
そうっすね。これ何巻ぐらいまで出てるんでしたっけ？
4巻ぐらいかな。
あ、結構。
なんでもない
。じゃあまだ全然あれだね。アダム出てきたぐらい。
いや、なんか4000ぐらいしてるっぽいけど。
あ、そうなの、うん。あ、まだそこまでは行ってないと。
まだ2巻しか読んでない。
なるほど。
ってな感じで。
なるほど。はい、いやー。面白い話でした。
茨城の話、大竹でした。
アフロでした。ありがとうございます。
どうも大竹です。
はい、どうもアフロです。
ね、もう3回目にしてちょっともうプチリニューアルします。
早いっすね。
いや、結構その茨城のニュースに縛られると、はい、ニュースがないというね、
はい、
話があって、だったらもう、うん、ほぼ茨城
の急遽もう方向転換したんですね。
すぐ変えてきますんで、
まあまあまあ変えていきましょう。
はい、じゃ最初のニュースの今日のニュースはですね、はい、シャープのマスク抽選販売倍率120倍、はいはいはい、応募470万件と。
そうですね、僕もツイッターで来ましたよ、それ。
あ、よした。ちょっと説明させてもらうと、はいはい、まあ、家電メーカーのシャープが、インターネットのタイトルで4月27日に受け付けたマスクの抽選、販売予定数のおよそ120倍となる470万件の応募があると発表と。
いや、そりゃそうですよ。そのニュース見た時点で、ああ、明日の朝10時だなって思って、
明日ね、
その前の日に見たからね。その日に僕あのツーリング行く予定だったんで、
もうバイクで、
じゃあちょっと応募できないな、でもまあタイミング合えば応募しようと思ってたんですけど、はいはいはい、だけどまあどうせサーバーダウンするだろうと、
はいはいはい、
思ってて、案の定ですよ。
あれ、アフロさん、マスクとか、今、どんな、結構もう緊急事態宣言引かれて、ちょうど3週間かな、はい、昨日で、
はいはい、
関東圏のね、
はい、
関東とか東京とか福岡とか、ちょっとですけど、うん、アフロさんの
マスク、4枚で回してますよ。
いや、この4枚は、だから何の素材かによるよね。
あれですよ、だから いわゆる一般的な不織布ですよ。
あの布みたいなやつですか、布というか。
布というか、まあ普通だったら使い捨てるやつですよ。
はい。あれを、でもさ、もう少なくとも3週間で、もちろん緊急事態宣言前から、
うん、
マスクが、ね、必要と言われてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
お前どうやって洗ってたんですか？
いや、洗ってないっすね。
いやいやいや、ということで。
あぶりな。
ファブリーズ？
ファブリーズ使った後はファブリーズで除菌して干すっていう。
それどうなんですか、衛生的に。
いや、だってもうしょうがないもん。洗えないもん。洗ったらボロボロになっちゃうから。
あれ、
除菌されてますから。
除菌は干して、
はい。
帰ってくるから、匂いも取れてると。
匂いはファブリーズの匂いです。
いや、結構クラクラするでしょ。
いやいや、そんなことないよ。
そんなことない。
そんなことない。あ、ファブリーズの匂いだっていう感じですけど。
アベノマスクは来ましたか？
アベノマスク来てないっすね、一向に。
まだね、なんか遅れてるって、一部は来たっぽいけど、一部も来てないんですけど。
っていうか、あれ、一回回収だったんじゃないの？
そのね、妊婦さんとかに良くない成分を得るということ。
うん。だからまた遅れるでしょ、絶対。
ちょっとでも渇望はしてるのね、欲しいなみたいな。
いや、もちろん欲しいっすよ、だって4枚で回しますから、これ。
ほら、ぶっちゃけネットで買おうと思え、別に、ちょっと頑張れば、まあもちろんすぐ売り切る時もあるけど、
うん。
買えたりするじゃないですか。
そこまでね、執着はないんですよ。
なるほど。
うん。なるほどね。まあ、あったら助かるぐらいな感じで。
助かるけど、まあ現状ファブル、ファブリーズスタイルでいけるぞと。
そう、そんなに俺頑張りたくはない、それに対して。
いや、頑張るとかじゃないと思う。正直。
それに必死になってる感じになりたくない、自分自身が。
アプロさん、ほら、アパレルでお仕事されるじゃないですか。
はいはいはい。
このマスクも、やっぱ先ほどおしゃれの方に、
うん。
行ってる路線もあるでしょ？
ああ、作り始めてる
人。作ってるとか、柄がついてる。
はいはいはいはい、
それはどう見てですか？
いや、だからおしゃれなのがあればね。
今んとこ、
いや、だからもう一般的なもうポロポロの不織布ですよ。毛玉だらけの。
じゃあどんなおしゃれなやつ、どんなのが欲しいの？
そうだな、なんでしょうね、なんかデニムとか。
デニム、
レザーとかがいいんじゃないですか。
デニムですか。
それかレザーとかじゃないか。
いや熱くない。
いやいや、わかんない、つけたことないから。そもそも
確かにないけど、デニムね。じゃあディーバイスとか。
そう
デニム、日本だったら、だ
から今の技術だったら、その通気性いいデニムとかだってできるでしょ。
まあ、できそうな気はするけどね。それこそね、有名な高級ブランドもね、マスク業界参入してますから。
うん、でね、ちょっとこう移動中楽しめるみたいな。
移動中楽しめるというこ、そのジーンズちょっと、
そうで、デニムだからこうひげを楽しんだりとかさ。
ちょっとまだ分かっ、デニムだからひげを楽しむってのはどういうことなんですか。
なんていうの、その落ち具合を楽しめるじゃないですか。
ああ、なるほどね。ウォッシュね。
ウォッシュ。
最初はちょっとバカでしたけど、まあいいかもしれないね。
いいでしょ。だからそれは、だからもう何回も洗えるわけだし、使えるわけで、デニムはもう素材的にもいいですから、屈強なんでね。
で、それ
で、
ね、
で、色落ちをこう差別化するというか、俺のマスクの方がいい色落ちしてる。
俺のマスク、ストーンお知らせみたいなのもある。
そう
で、
お前のマスクの付け方じゃいい落ち方しねえよっていう。
付け方で落ちていく。
え、
付け方で落ちていくんですか。
そう、当たり方だから、あれって。
ああ、なるほどね。当たり方なんだ、それは何。あ、皮膚に当たるってことか。
そうあとはこう表面の当たり方。
ああ、なるほど。外側ね、
スマホとか入れたらスマホ型に落ちるでしょ。
それズボンの場合ね。だからポケットとかそこでもうスマホ入れたらいい。
だからスマホ落ちにしたいならね。
マスクスマホケースでもない。
いや、それは重いと思うけどね。
あ、そこはマジで返してくるんですね。持ってはくんないですね。なるほどね。それは重いですよね。
重いですもん、だるくなっちゃうから。
なるほど、
うん。
さっきのマスクで話して言うと、布マスク配布 4% 止まりっていう、ね、ニュース
もあった、ね。洗えるやつってこと、
まあ、そう、いわゆる政府が配ったアベノマスクって言われるものがまだ 4% しか全体の
行き渡ってないってこと。
郵便局に入ったのもそんだけか。
クソ遅いよね。遅すぎるでしょ、本当に。
だ
ってもうこれ緊急事態宣言終わっちゃうじゃん、もう。
一応ね、5月6日に終わると言われていますけど、もうまだ延長するかもしれないね。
まあね。 もうね、遅すぎますよ、本当に。クソですよ、クソ。
だいぶ言葉に問えば、まあ、一応個人の見解としてね。
うん。
ちょっと遅いだと。
うん。だってもう。
お店とかはさ、俺マスクでやってるわけじゃないですか。
うん。
なんか、支障とかになりするの？アパレルのお店は。
やっぱりね、笑顔がね、作りづらいね。
あ、店員さんとしてね。
うん。
なるほど、なるほど。
口の部分が、こう、口角も見せられないし。
ああ。
目で笑顔を作るしかないわけよ。
あ、じゃいつもと違うスタイルの笑顔をお届けしてるわけ？
頑張ろうとはしている。だけど、もう力の半分も出せていない気がしている。
ああ、じゃあ、あれで笑顔でいつも接客をされていましたね、じゃあ。
いや、それはそうですよ。
口元の主に笑顔を。
はいはい、もちろんもちろん。常にあの、口角が上がってる、あの、広末涼子状態ですよ。
ということですか、ちょ
っと。口角が常に上がっている、広末涼子の口みたいな状態で。
聞いた、聞いた、それさっき聞いたよ。
うん、聞いた？どういうことも何もないでしょ、それ。そういう状態だった
話です。なるほど、なるほど。今週も4枚で。
もうしばらくは4枚で、ファブリーズでどうにかするしかないですよ。
周りはどうしてるの？周りの人は。
周りの人はどうしてるんですかね。だからまあ、多少をなんか何枚か持ってる人は、洗って使ってるみたいな話も聞きますし、
うん、
やっぱりこう何枚かでやりくりしてる人も聞きますね。
いや俺もだから放送作家の仕事をしていて、
うん、
プレゼントで手作りマスクをあげようってい
う、
うん、キャラがあったりする。それは俺が全然関係ない番組で、ね、
うん、
あったりするんだけど、
うん、
いや、なかなかその手作りマスク配るって結構その怖いなというか。
おう、いいじゃないですか。ちょうだいよ、手作りマスク。
いや、俺はそれも番組関係ないからあれだけど。
うん。
なんかね、なかなか。
何が怖いの？
いや、その、金から守るべきものなのに、その作ってる人金あるかもしれないじゃないですか、みたいな。
いや、それ言ったらもう話終わっちゃうよね。
いや、だって、ほら、普通はさ、ちゃんと。綺麗なところで作るのはマスクだよね、包丁とか。
まあね、
うん、
うん、だから一回洗ってから使えばいいんじゃない？だって手作りマスクだったら洗えるわけでしょ。
ファブリーズして。
そうそうそうそうそう、ファブリーズしてというか、ちゃんと洗濯して
ファブリーズして、うん、まして、
うん、うん、
確かにそれをだから言ったらいいね、もっとね、懸念した方がいいね。
そうだね、
はい、そんな感じで、じゃあではまた。
早いな。うん。